秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
聖書について少しお話をします。聖書は神様について書かれた書物です。神様がどういうお方なのか、また何を大切に思っておられるのか、そのことを聖書を読めば知ることができます。イエス様は律法の中でどの戒めが一番重要かというふうに問われたときにこう答えられました。はい、イエスは言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが第一の戒めです。人間にとって最も大切なことは何か。それは神を愛することだというわけです。多くの人が人生の目的は何だろう。この人生において何を中心に据えて生きていけばいいのだろうということを求めているわけでありますけれども、聖書は明確に言います。神を愛すること、それが第一の人間がなすべきことである、目的であるというわけです。私たちは愛する相手がどんなお方か、愛する神様がどんなお方かを知るために聖書を読みます。誰かを愛したときにその人がどういう方なのか、どういう人なのか、何が好きで何が嫌いなのかということを、知ると同じように、私たちも神様のことを知りたいわけですね。聖書には神は愛であるとか、神は義なる方である、神は恵み深い方であるというふうに、命題的に何々は何々であるという説明の仕方をしている箇所があります。あ、神様はこういう方なんだ。そういう示し方と同時に、物語を通して、ストーリーを通して、あ、神様はこういう方なんだということを知ることができます。神様とアブラハムの関係、神様とノアの関係、神様とダビデの関係、そういう関係のストーリー物語を見ながら、あ、神様というのはこういうお方なんだという物語、ストーリーを通して知ることができます。聖書を読めばそれらがこう分かってくるわけですね。で、もう一つ、私たちは自分の体験を通して神様を知ることができます。長くクリスチャン生活をやっていれば、ああいうことがあった、こういうことがあった、そういう、こう積み重ねの中で神様という方を理解していくわけです。聖書を通して、また私たちの実生活を通して、こう神様を理解していくということができます。そのようにして、私たちはさらにこう神様を知っていくわけですね。そして知っていくことと同時に神様を愛していく、その神様の愛がこう深まっていくわけです。毎週の礼拝においてメッセージを聞くということも、その一つの大きな場所であるということですね。イエス様はこの第一の戒めについて語った後に、第二の戒めについても語られました。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めも、それと同じように重要です。それと同じように重要です。神様を愛する、 だけではないわけですね。あなたの隣人を愛しなさい。この二つの戒めに、この律法の全体がこうかかっているわけです。このあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという御言葉は、申命記の6章の5節にあります。旧約聖書の言葉ですね。イエス様はその旧約聖書の言葉を引用した後に、こういう御言葉を語っておられます。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分の迫害する者のために祈りなさい。当時の人々が、隣人を愛することはそうなんだけど、敵は憎んでもいいんだというふうにこう思っていたことに対して、イエス様が本当は隣人だけではなくて敵をも愛するんだよということをおっしゃったわけです。敵を愛するとなると、もうこれ人類全体が入ってしまいますね。もう誰も彼も愛さないといけないっていう。神様とそして周りにいる人を愛する。で、この二つのことが私たちの人生の目的である。一番大切なことである。ということです。これを外して私たちがこの人生を生きることはできないわけですね。私たちが死ぬときに自分に問う質問、それはこういう問いではないかと思います。私はこの人生でどれだけ神様を愛しただろうか、そしてどれだけ人を愛しただろうか。非常に厳しい質問かもしれませんが、この残された人生の中で神を愛し人を愛していくっていう、この根幹を求めていく、またそれにおいて成長していくということが大切なことであるというわけです。さらに、聖書は神様について書かれた本だというふうに今お話ししましたが、聖書は実は人間についても詳しく書かれた本です。人間とは何か、人間はどういう存在なのかということが書かれています。神様を愛し人を愛するというときに、人はどういう存在かということを知らなければ人を愛することはできません。なので、人間はどういう存在なのかということを少し今日中心的に見ていきたいと思います。こういう御言葉があります。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。人間には外なる人と内なる人があるという真理です。外側の自分と内側の自分、この二つの要素によって成り立っている。そして外なる人は衰えていくけれども、内なる人は日々新たにされるということです。外なる人は衰えていく。私も今年60歳になるんですけれども、若い頃からランニングをしておりますので、ずっとこう一つのことをやっていると自分がいかに衰えていってるかということが分かるわけです。若い頃あんなに速く走れたのに、今はもう全力疾走ができない。もししたらこう足をこう痛めてしまう。そのようにですね、どんどんこう自分の体が弱っていってるなというのが まあ、50歳ぐらいからこう急激にこう上がるんです。目が見えなくなって老眼になってですね、老眼鏡もかけなくならなくなって、まだ耳は大丈夫ですけれども、弱くなっているのは確かですね。昨年の11月に父が亡くなりました。90歳で亡くなったんですけれども、まあ、父はまあ学校の先生をしていましたから、まあ、割とこう物事をこうクリアに理解することがねできる人だったと思いますが、80歳ぐらいから認知症が始まって、なんか言ってることがわからない、自分がどこにいるかがわからないで徘徊を始めるということで、まあ、それをこう母が介護をするというですね、まあ、老老介護の状態にちょっとあって、まあ、その後老人ホームに入っていくわけですけれども、まあ、ある時にその股関節を骨折をして寝たきりになり、ね、そして、去年の10月かな、誤嚥性肺炎を起こして、そしてもう、点滴で栄養入れしかできない状態になって、11月に、亡くなりました。そして、亡くなってすぐにまあ葬儀をねしたんですけれども、本当にこう死んだ父の顔を見ながら、まあ、本当にこう人というのは死ぬんだとすごくリアルに感じました。私も死ぬんだと、あと20年30年分かりませんけれども30年後にはこうなってるんだということをですねリアルに感じて本当に外なる人、人間の肉体は衰えていき、また滅びていくんだということを実感しました。しかし私たちはこの外なる人と同時に内なる人が与えられているわけです。その内なる人はどんどんどんどん弱っていって滅びていくんじゃなくて、どんどんどんどん新しくされていくっていう、フレッシュにされていく、成長していくというものを私たちの内側に持っている。もうこれは大きな希望ではないかと思います。内なる人というのは一体何か。これちょっと聖書ではですね、いろいろとこう意見が分かれるところなんですけれども、まあ、本質的に言えば霊だと思います。イエス様によってこう新しくされた霊ですね。で、まあ、その霊の外側にこう魂という部分があって、まあ、それがこうちょっとついてるかなという感じもしますけれども、本質的なこう霊です。この部分が新しくされていく、それが内なる人だというわけです。聖書の言葉にこういう言葉があります。クリスチャンは十字架と復活の福音を信じてイエス・キリストを死と告白することによって新しく生まれたわけです。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモに対してイエス様がおっしゃった言葉です。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはお腹の中にお母さんのお腹に入ってもう一回生まれてきたわけではないですね。古い当時老人だったと思いますけれども、その老人のニコデモが霊において新しく生まれるという、まあ、体験をこうしていくわけです。そしてこういう見言葉もあります。霊によ肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。御霊によって生まれる。それがイエス・キリストを信じたときに私たちが体験するもの、そしてここに集まっている皆さんは体験したものです。皆さんの内側にある霊は新しく生まれています。それがあるわけです。どんどんどんどん私たちの外が衰えていっても、この霊だけは新しくされていっているというわけです。エゼキエル書にもこういう御言葉があります。あなた方に新しい心を与え、 あなた方のうちに新しい霊を与える。私たちの内側に聖霊によって新しい心が与えられ、新しい霊が与えられた。イエス・キリストを信じた時に内なる人が全く新しくされたということです。皆さん、内側にある霊の実存を感じておられますか？外側は分かりやすいですね。でも内側にある霊は今どういう状態なんだろうって。外側にある体は、あ、今日は頭が痛いとか、ちょっと体の動きが悪いとかって分かるんですけれども、ちょっと今日の内側の霊は体の動きが悪いとか、あまり元気がないなとか、皆さん分かりますか？ね、パウロは多分分かっていたと思うんですね。感知していた。その霊の状態を感知していた。それをしていくというのは、まあ、とても大切なことではないかと思います。私はですね、礼拝に来て、来る前と来た後で自分の霊が元気になっているっていうのを実感するんです。あるいは祈祷会に来る前と来た後で霊が元気になっているということを実感するんです。あ、なんか内側が違う。霊が元気になっているという感じ。日常生活、教会に来なくて、クリスチャンとの交わりがなくて生きている時には、なんかこうそこがこうぼやーっとしてるんですけれども、まあ、しかし、こうして神様を礼拝する場所、共に祈り、神様を賛美する、御言葉を聞く場所に来ると、御言葉のパンと、また生ける聖霊の水を受けて、私の霊は生き返る、元気になるわけですね。そして帰るときには、なんか元気だな、体疲れているんだけど、元気だな、という感じになるわけです。その繰り返しによって、私の霊は、こう、日々、新しくされていくわけです。しかし、多くの人は、内側よりも外側のことに気を取られてしまいます。旧約聖書に、まあ、有名な御言葉がありますね。人は上辺を見るが、主は心を見る。第一サムエルの16章7節です。サムエルがダビデの兄弟の中で誰を選ぶかって言った時に、神様からかけられた言葉ですね。人は上辺を見るが、主は心を見る。やはり人間というのは上辺を見る、外側に現れるものに関心がある。コンプレックスという言葉がありますね。皆さん、コンプレックスありますか？ね、ない人っていうのは、ない人もしいたら教えてほしいんですけども、だいたい一つや二つか三つか四つくらいはあるわけですね。あれができない、これができない、私の顔のここが嫌いだとか、体のここが嫌だとか、そういうこうコンプレックスがあるわけです。で、それ全部ですね、ほとんどですね、外側のことなんですよ。外見と能力、これなんです。頭ね、頭脳、これはどこに属するかというと、内なる人じゃなくて外なる人ですね。火葬場で焼かれて頭脳だけ生きているという人はいないわけです。脳はなくなる。つまり能力、これらのものも、まあ言ってみれば外なる人で。私たちはこの能力、また外見ということにすごくフォーカスをして生きていきます。で、誰かからこう指摘されると、それがコンプレックスになっていくわけです。もう本当にそれで自分がこう縛られていくわけです。また優越感、これも外なる人の 比較によって生じるわけです。あの人より私の方が美人だわとかですねあの人より俺の方ができるわとか、という比較は何を比較しているんでしょうか。外なる人です。内なる人を比較して、あの人の内なる人より俺の内なる人の方がいいとかってそういうことはなかなか思わないわけですね。もう内なる人のことはあんまり関心がなくて、自分の外側が人からどう見られているか、どういう能力があるかということにこう関心があるわけです。そういったことに私たちはこう悩まされていく。もう人生の悩みの、まあ、70% ぐらいはそういうことではないかなというふうに思います。そして私たちは、まあ、この世の流れがそうですから、外側の能力を最大限に伸ばそうとするわけです。人からの評価に直結しますし、収入にも反映してきますから、何とかしてこの外側のことに、外側の能力を伸ばそう伸ばそう、あの才能もあの能力も持ちたいと頑張るわけです。決してこれは悪いことではありませんが、しかし内側のことに関心を払わずにそれを求めていくならば、ものすごいアンバランスが生まれてくるわけです。神様は私たちの外側ではなく内側に関心を持っておられます。あなたの内側、内なる人はどういう状態なのかということに一番の関心を持っているわけです。人は上辺を見るが、神は心を見る、内側を見てくださるわけです。クリスチャンであっても、クリスチャンになって皆さん変わりましたか？コンプレックスに悩まされない人になったでしょうか？ありますか？長い時間がかかりますね。私もですね、小さい頃からこの鼻が大きいっていうのがコンプレックスでありまして、中学生の頃に友達にからかわれて、それ以来すごいコンプレックスになっていたわけですけれども、まあ大したことないでしょまあしかし人から言われるとですね、なんか気にかかるわけです。で、クリスチャンになりました。で、クリスチャンになってもなかなかそのコンプレックスが取れないわけです。20代30代でもね、クリスチャンになって15年ぐらい経ったあたりからほとんど気にならなくなりました。徐々になくなっていくんですね、それが。ですから諦めないでください。皆さんの中に何かコンプレックスがあって、ああこれ指摘されたくない、言われたくないというものがあったとしても、それが徐々になくなっていくんです。内なる人が強くなるからです。内なる人に関心を持つ、その、価値観の転換をしていくと、外側のことがあまり気にならなくなる。全然気にしないのもあれですけどほとんど気にならなくなっていくわけです。つまり人からどう見られるかということよりも、神は私の内側をどう見ておられるかということに関心がシフトしていく。これをですね、ぜひチャレンジしてみてください。で、今自分はこれで悩んでるということがあったならば、それを神様のもとに持っていて、神様、私は今これで悩んでいます、どうか取り扱ってください、この思いがなくなるように助けてください、あなたは私の外側ではなく内側を見ておられますよね、 でも私は外側ばかりを見てしまいます、どうかこの心を変えてください。そうするとそこに神様のお働きが始まっていくわけです。こういう御言葉があります。どうか道がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く聖霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。 内なる人に働く聖霊によって、つまり内なる人には聖霊が働いておられるんです。今現在皆さんの内なる人に聖霊が働いておられるんです。だから私たちは変えられるんですよ。自分で内なる人を変えるんじゃない、聖霊が皆さんの内なる人を変えてくださる、そして強めてくださる。あれだけ気になっていたことが気にならなくなってくる、あれだけコンプレックスだったことがそう大したことではなくなってくる。それは聖霊が内側に働いて、内なる人に働いてくださった結果です。このような御言葉もあります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。キリストをその前に見るかのように、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていく、内なる人が変えられていく。どこに向けて？キリストに向けてです。内なる人がキリストのようになっていく、キリストのような愛の人になっていく、キリストのような信仰の人になっていく、キリストのような清い人に変えられていく、内なる人が。それは何の働きか、御霊なる主の働きによるわけです。聖霊は何かこう奇跡をしてくださったり癒してくださったりという外側にこう現れる働きあります。聖書で強調されています。ですけれども、内側に働かれる聖霊の働き、これもとても大切なものなんですね。私たちの内側に聖霊が働いて、キリストの体形にしよう、キリストの形にしようというふうに絶えず絶えず働きかけてくださっている。それを受け取って受け入れて、聖霊様どうか私をもっともっとキリストに似るものにしてくださいと祈り続けるならば、変えられていくわけです。ですから自分の内面に絶望する必要はありません。ある方が、まあ、クリスチャンの、まあ、牧師なんですけど、自分の内面を見つめていたら絶望しかないっていうことを、まあ、感じた牧師がいたそうです。自分の内面を見たら絶望しかない。見てるレベルが浅いんです。それは自分の魂の部分を見て絶望するんです。心の部分を見て、もっと深い内なる人を見れば、キリストのように変えられている自分がそこにいるんです。その奥に、ああ自分の中で本当に変化している、愛の人になっている、清められているという自分の存在があるわけです。これは誰が何と言おうとそこに存在する内なる人です。皆さんが感知しなくてもそこにあります。ではこうしてこう変えられていくために、私たちは何をしていけばいいのか。聖霊様、私を変えてくださいってこうね、こうなんかこうやっていればいいのか、変えてください、手術台の上のね、なんかあの人のようにやっていけばいいのかというと、まあそうとも言えないわけです。聖霊様は私たちと共同作業をされることがお好きなんですね。一緒に働いてくださる助け主です。ですから私たちの側でも何かのこうアクションをしていく必要があるわけです。そうするとそこに本当に聖霊がこう助けてくださる。それが最初にお話した2つの戒めです。 一つは、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが第一の戒めです。で、第二は、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。という第二の戒めも、それと同じように重要です。神を愛し、人を愛するという、この人生の目的、大きな私たちのなさなければならない戒め、それを行うときに、聖霊はそれを助けてくださいます。そしてそれを行うときに、行っているプロセスの中で、私たちの内側はこう変えられていくわけです。作り変えられていく。先ほどの清い心を与えてくださいっていう賛美をしましたね。それが本当にこの現場で、この場で、礼拝の場で起こるんです。そして、私たちが誰かを愛しそうとするとき、その愛の行為の中に聖霊が働いてくださって、私たちの内面がこう変えられていくという体験をするわけです。神を愛する最初の一歩は礼拝です。先ほど書いてありましたけれども、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてとあります。心を尽くす、まあこれは感情面と言っていいかもしれません。感情を表していく。そして、知性を尽くして。礼拝で知性を尽くすということも大切なんです。まあ、知的なことが重視される礼拝、教会がありますね。すごく学的というか知的というか、そういったことを重視する教会はあります。一方で非常にこう感情を重視する、こう開かれて、まあ、ずっとこう礼拝中手を挙げているようなこう教会ですね。そういう教会もあります。神様は両方大事だよって言ってるわけです。感情面も知的な面も大事だよって。だから聖書のことをもっともっとこう知的に学んでいくということも重要です。そして感情がこう解放されていくということも大事。両面大事ということです。バランスも大事ですね。そして礼拝がこう命にあふれる場になっていく。命を尽くし、このような礼拝ですね。まあ、そういった礼拝を私たちがこう求めていくということの大切さが言えるかと思います。そして、人を愛する第一歩は何でしょうか。それは、相手に関心を持つこと、そして相手の話を聞くということです。相手が喜ぶことや、相手にとって益になること、それがこう、聞いていくと分かっていくわけですね。まあ、ここにもこう、知性が必要です。ぼーっと愛していてはいけないわけです。感情の赴くままに愛していてはいけないわけですね。知的に、この人にとって本当に大切なことは何だろうかということを判断して、それを与えるということです。まあ、全身全霊をもって愛するというね、ことになります。まあ、私も妻の話をあまり聞かない夫でしたけれども、40代の前半ぐらいでちょっと痛い目に遭いまして、話を聞くようになりました。そこから少しずつ夫婦関係がね、こう改善されていった経験があります。ですから皆さんもぜひ奥さんの声を聞いてください。旦那さんの声を聞いてください。もう決めつけないでください。ね、この人はこういう人だというふうに。そしてその相手の外側ではなくて 内なる人に関心を持ってほしいなというふうに思うんです。この人外側はこうなんだけど、内なる人はどうなんだろうという、その内なる人が神様が最も関心があるので、私もそこに関心を持っていくわけです。そうするとその内側にある何かが見えてくるわけですね。私の父が先日亡くなって、その葬儀ですね、葬儀をする前後、ちょっと母親と、まあ、振り返ったというか、その結婚生活どうだったとかってこう聞いてみたんですね。そうすると母がですね、良いことなんか一つもなかったって言うんですよ。優しくしてもらったことは一度もない。で、僕はいや一回ぐらいあるだろうって言ったら、いやない。まあ土佐のあの八金ですから、非常にこう気性の荒い母なんですけれども、まあそういったことを言うわけです。でもですね、まあ聞いてみると、まあ、いろんなことがこう分かってくるわけです。父が80歳ぐらいでボケてきて、なぜ母がそういうふうに思ったかというと、父親非常にですね、こう気が短いところがあって、酒を飲んで、お酒を飲んで家にお金を入れない。で、母はお金がないので、その銀行にお金を借りに行ったり、父に黙ってね借りに行ったり、友人にお金をちょっと2万円だけ貸してとかって借りに行ったりという、そういう生活をしていたわけです。で、父は気に入らないことがあると、こうそこら辺のものをこう投げつけるという、そんなことがもう頻繁に起こっていた。でですね、ある時私と家族が高知に帰ってですね、実家に帰って、そしてですね、お菓子を買って帰って、12個入りの、赤服を買って帰って、でこれを冷蔵庫に入れて、私と家族と母とクリスチャンです、母もクリスチャンですから、教会に行ったんですね。で、教会に行って帰ってきて、さあ赤服を食べようかと思ったら、父親が全部食べてたんです。もう本当にですね、俺はこれがしたいと思ったらもう全部やっちゃうわけです。人のことなんか考えないっていう、もうそれで非常に僕は父を嫌っていたわけなんですけれども、まあ死んだから何でも言えますね。まあそういう父の外なる人がいたわけです。なんて父だと。でもですね、80歳でボケてきてから表情がものすごく優しくなったんです。もう外なる人をこうカーッとこういつもこう眉間にしわ寄せてこうなんか威張ってた父が、本当にこう認知症になって、どんどんどんどん優しい顔になっていって、で母親に対してもお前が言ってくれてよかったみたいなこと言うんですね。で、私に対してもお前の顔が見たいからたびたび帰ってこいよっていうふうに言うんです。亡くなる2年ほど前だったかな。そんなことを一言も聞いたことがなかった。でも実はですね、それが父の内側にある人格だったように思います。外側で一生懸命突っ張って頑張って生きてきた。でもそれがこう取り払われて、外の人がどんどん弱くなって、で残った内なる人格、それは案外優しかったということです。優しさを見せないようにしていたのでしょうね。まあ、赤服事件は僕は許しませんけどね。あれはちょっとひどいだろうと思いますけどね。でもやはりその外側に現れているなんかこう おかしな人ね、もう憎むべきやつ、憎きやつと取り払われた時にいる、そのなんていうかな、柔らかい人、その2つを私たちは 両方見ていく必要があるかなと思います。そして内なる人に関心を持って、内なる人のために祈っていく、彼の内なる人が変えられていくようにって祈っていくという必要があるかと思います。そして、自分自身に対して、自分自身ですね、自分の内なる人はどういう状態なんだろうということをしっかりと見極める必要があります。皆さんの中に誰かに嫉妬している心はあるでしょうか。外見で嫌いな部分はあるでしょうか。また傲慢になっていたり、卑屈になっていたりする心はあるでしょうか。もしそういう感じるところがあるならば、そこを神様のもとに持っていって作り変えていただく、その必要があります。闇に光を当てる、そして私の内なる人をさらに強めてください、そういう自分の目を外側から内側に向けていく、内なる人が本当に変えられていく、そういう1年間歩んでいきたいと思います。今まで外ばっかり見ていた、外側、自分の外側、自分がどう見られるかばかり見ていたという視点から、内側に目を向けて、そこに光を当てて、主によってそこが日々成長していく。聖霊が皆さんを変え続けてくださっていますから、そのことに期待して生きていく一年でありたいと思います。そのために、神を愛すること、そして人を愛すること、ここに心を向けて、参りましょう。そのような一年を歩みたいと願います。一言お祈りします。恵み深い天の地の神様、今日もあなたが共にいてくださったことを感謝をいたします。私たちが本当にこの世の中の影響を受けながら生きざるを得ない状況の中にあって、自分の外側のことをすごく関心を持ち、そのことに注目をして生きてしまっておりますけれども、どうか失われる人に心の目を向けて、本当にそこに聖霊が働いてくださっていること、そのことを感謝しながら生きていくことができますように、どうぞ導いてください。私の内側をさらにキリストの似姿へと変え続けてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。